天の神様、私たち今日も心を合わせて、ただあなたにこの礼拝をお捧げします。あなたは私たちの心の奥底まで、私たち以上に私たちをご存知のお方ですから、どうぞ今私たち一人一人に触れてください。御言葉を持って語りかけてくださって、これが道だ、これに歩めと、今日もあなたの御心を示し、そこに背中を押し出してくださいますようにお願いいたします。神様、またあなたは私たちの教会の頭です。私たちの教会の課題を、また祈りを一番よくご存知のお方ですから、どうぞこの教会をあなたの教会としてますます祝福を持って導いてください。私たちが感謝と喜びを持って、いよいよ神様に仕えていくことができますように導いてください。この新しい年度の歩みがスタートしています。神様、どうぞ導いてください。そんな中で、病の中にある方々に神様の助けが続けてありますように、転院された森兄弟を守っていてくださいますように、栄養が行き届いて、また力が与えられますように、ひろゆき兄弟の骨折も、また奥様も、また今体調の回復祈っている方々にも神様の癒しがありますようにお願いいたします。また近藤先生は今メッセージのご奉仕を再開されています。神様の格別な祝福と力が今注がれますようにお願いいたします。また神様、明先生の横浜でのご奉仕に神様の祝福がありますようにお願いいたします。また昨年良い働きをしてくださったアビー姉妹、リディア姉妹のこの滞在、お姉様も含めて祝福してください。また今大学で学んでいますから、その学びも祝福してくださいますようにお願いします。今月末から来られるアンドリュー兄弟、エイドリアナ姉妹の奉仕も祝福してください。その他いろんなスケジュールが予定されてますから、神様がその一つ一つを導いてくださいますようにお願いいたします。神様、モニカ先生の残りの短くなった滞在を祝福し、無事にこちらに帰ってくることができますように、帰ってこられてからの新たな働きに神様の祝福がありますようにもお願いいたします。神様、私たちにあなたはいつもたくさんの愛を注ぎ、また私たちを絶えずあなたの栄光のために用いてくださることをありがとうございます。先週中、私たちは神様に用いられやすい器だったでしょうか。もしかしたら尖ってるところ、ひびが入ってるところ、用いにくいところがあったかもしれませんが、今日あなたが御言葉によって私たちを養ってくださって、どうぞあなたへのあなたの栄光を表す器と今変えられていくことができますように導いてください。この礼拝を通して、ただ神様の御心だけが表されますように、この地にあなたの国が来ますように、どうぞお導きください。あなたの御言葉を待ち望みます。心開きます。心の目を開きます。どうぞ導いてください。お委ねして、待ち望みつつ、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので5月も22日、5月も残すところ日曜日、あと今日合わせて2週間となりました。皆さんはどんな日々を過ごしておられるでしょうか。先週中、私がおそらく一番たくさんかけられた声は、先生黒くなりましたねっていう言葉だったと思います。皆さん、私そんなに日焼けしてますか。皆さんの表情を見ると、確かに結構日焼けしてるんだなって思いますけれども、昨日電気屋さんが来られて、以前からお願いしてたこの礼拝堂のスポットライトの数が増えたんですね。こっちに3つ、こっちに3つで全部で6個になりました。なのでだいぶここ明るくなって、だからきっと私の日焼け具合もますます際立って、より黒く今見えてるんじゃないかなと思います。教会でも多くの方々から、先生焼けましたねって言われて、そして先週前半にはシオン錦秋湖で行われた牧師会に行ってきましたから、その牧師会でも、いや、正志先生 休暇でももらって南の国に行ってきたんですかって尋ねられて、いやそうだったらいいなっても思いながら、いやいやいや南の国には行けなかった、これはねってその度に説明をしたんです。なんでこんな日焼けしたかっていうと、これ日焼けしたっていうより焦げたって言ってもいいかもしれませんが、先々週になるでしょうか、先々週の金曜日には長女の中学校の体育祭があって、最初は行く予定なかったんですけれども、中学3年生になった長女の最後の体育祭だし、そういえば入学式以来娘の中学校の行事を一度も見に行ってなかったっていうことに気づいて、まあ、せめて午前中だけでもと、いやこういう時牧師っていう仕事はありがたいなって思います、お父さん方には申し訳ないなと思いながら許しをいただいて、平日の午前中応援に行ってきました。とっても良い天気でした。なので結構その金曜日でも焦げました。そしてその翌日土曜日は、今度は次女の小学校の運動会もあったんですね。その日は、まあ、雲が出たり日が差し込んだりでしたけれども、長い時間外にいた私はやっぱり結構日焼けをしたようです。なので声をかけられるたびに、これは南の島に行ったわけではなくて2日連続娘たちの運動会があって、そこで日焼けをしたんだということを説明したんです。早いもので我が家の次女も小学生になりました。毎朝もう格闘しながらですね、次女を起こして学校に送り出して、そして学校から帰ってくると次女は今度は宿題と格闘をして、まあ、ゆっくり成長している次女も、まあ、少しずつですけれども小学生らしくなってきているかなと今思っています。毎日喜んで学校に次女は行っているかというと、あれはゴールデンウィーク明け頃からだったでしょうか、毎朝次女は学校嫌だって、もう学校行きたくないって早速言い始めてですね、もう毎朝の格闘がさらに激化してきたんです。でもだんだん分かってきたんですね。そうなんです、どうやら次女は運動会に緊張していたらしくて、運動会の練習がプレッシャーになって学校に行きたくない、運動会の練習したくないって毎朝泣いてたっていうより泣き叫んでいたんですね。まあ、それでも毎朝励ましながら学校に送り出して、そして運動会当日もなんとか励まして学校まで連れて行って、そしていよいよ運動会、もうさすがに次女も覚悟を決めたんでしょうね、もうそれなりに楽しそうにして頑張っている姿を見てくることができました。運動会の途中、妻がばったりとトイレで出会った時には、再び不安そうな顔をして近づいてくるかと思いきや、もうすっかり学校モードになっていて、結構そっけなくあっさり手を振ってまた運動会に戻っていったそうなんですね。まあ、そうやって覚悟を決めて、覚悟を決めたらあとは振り返らないで前に進んでいく、いかがでしょうね。私たちの信仰生活もそのようでありたいなって願わされます。やっぱり恐れを感じることもあると思います。いろんなことに緊張したり、いろんなことに不安になることもあるし、やっぱりくよくよすることも私たちの日々にはあるのではないでしょうか。しかし今年度の私たちの教会のテーマは振り返らず前へです。振り向かず前へ、毎週毎週賛美してます。私たちは小さな小さな歩みでも、たとえ一歩でも、たとえ半歩でも、私たちは信仰を働かせて神様についていくと覚悟を決めて、神様を信じて前進していきたいと思うんですね。さあ、今年度最初の礼拝、4月の1週目にはこの吉明の一章を開いたこと、皆さん覚えておられるでしょうか。吉明の一章から恐れないで前進するというテーマで今年度最初の礼拝、ご一緒に御言葉を見ました。そこで神様はヨシュアに、何度も何度も強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、私があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからと励ましを与えて、ヨシュアの歩みを導き続けられた、そんな箇所をその時確認しました。皆さん、ヨシュアという人物についてはよくご存知だと思います。イスラエルのあの偉大な偉大なリーダーである、もう映画にもなるようなエジプト脱出を導いたモーセの後継者として、モーセが死んだ後イスラエルの人々の先頭に立った、それがヨシュアです。ヨシュアの大きな使命、彼の役割はどのようなものだったでしょう。それはこのヨシュア記の1章2節で告げられていた通り、彼はモーセの次のリーダーとして イスラエルの人々を導いて、そして目の前に立ちはだかるヨルダン川をみんな渡らせて、そして神様からの約束の地、カナンの地へと連れていくのだ。それがヨシュアに与えられた使命でした。ヨシュアはモーセからその大きな役目をバトンタッチされて、恐れたんじゃないでしょうか。不安もあったと思います。だからこそ神様から何度も何度も、大丈夫だ、恐れるな、私が一緒だ、励ましをいただきながら、神様を信じて歩み続けたのではないでしょうか。ヨシュア記、ぜひ時間あるとき読んでみてください。神様がせき止めてくださったヨルダン川を全員で陸地を歩いて渡ることができました。そして神様の約束の地へと全員で入っていくことができました。そしてそこで多くの先住民たちとの戦いがありました。戦いに戦いを重ね、いよいよ約束の地を征服することができました。その様子が今日の箇所の直前まで、このヨシュア記の1章から12章に書き留められているんです。その時、イスラエルの人々には約束通り神様がいつも共にいてくださって、それらの戦いにことごとく勝利を収め、その地を征服することができたのでした。そして今日の箇所は13章の1節です。皆さんきっとヨシュアはモーセの後継者として、イスラエルの人々を導くリーダーとして、その務めを一心に果たして、ここまでひたすら何十年も、もしかしたらがむしゃらに走り続けてきたのではないでしょうか。そんな彼もこの13章に至っては、すでに年を重ねて老人になっていました。この時ヨシュアはおそらく90歳から100歳ぐらいだったと思われる、それくらいの年齢になっていました。先ほども言ったように、このヨシュア記の1章から12章には約束の地を征服していく様子が書き留められています。そしてヨシュアはこの13章に入って、約束の地の征服も終わった、いやーよかった、頑張った、神様からの使命を果たすことができた、晴れてこれにてお役ごめん、もう年齢も年齢だし、おじいちゃんになったし、あとは引退して余生をのんびり過ごしていこうとなったでしょうか。いいえ、この13章からは何が書かれているでしょう。ここには約束の地の征服に引き続いて、今度はその地をイスラエルの12の部族ごとに、この地域は何々部族って分配していく様子が書き留められているんです。ですからヨシュアにはイスラエルのリーダーとしてまだ役割が、彼にはまだ使命があったわけなんですね。今日のアウトラインを確認してみましょうか。今日ご一緒に確認したいことの一つ目、それは人間の思いと神様の計画についてです。私たち人間の思いや考え、私たち人間が自分で立てる計画と、神様が立てておられるご計画は往々にして全く違うことがあるのではないでしょうか。そして二つ目に確認したいのは、神様はヨシュアに、そして私たち一人一人にも言っておられるのではないでしょうか。あなたには使命があるということです。あなたには使命があるということです。これらを確認しながら、今一度私たちは振り返らず前へ、今年度の歩みへと歩み出してまいりたいと思うんですね。さあ、すでに年を重ね老人になっていたヨシュアに神様は何と言われたでしょうか。今日の箇所の13章1節、今日は1節だけですけれども、読める方でご一緒にもう一度読んでみましょう。13章1節をご一緒に読んでみましょう。はい。ヨシュアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。皆さんいかがでしょうか。そうなんですよ、90歳から100歳ぐらいです。そのヨシュアに神様は、あなたにはまだ占領すべき地がたくさん残ってるって、ヨシュアよ、 あなたは老人になったが、しかしあなたにはまだ神様から任せられている役割、果たすべき使命があるんだよと言われたのでした。もし人間的な思いによるならばどうでしょうか。人間的な思いによるならば、自分はここまで一心に走ってきた、自分の役割はもう十分に果たした、そして自分はすでにこの年齢だ、もう私の役割はない、それが自然な考え方かもしれません。しかし神様のお考えは、神様のご計画は、私たち人間の思いとは時に全く違うものであることが多いのではないでしょうか。聖書の中にはそのような出来事がたくさん出てきていますよね。例えばどのような出来事を思い浮かびますか。私たちが2005年度のテーマソングに歌ってた創世記12章の出来事はどうだったでしょうか。そこでやっぱり年を取っていたアブラム、後のアブラハムに、神様は突然、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいって言われたんですよね。どうでしょう、年を取って老人になってたアブラムにとって、突然旅立て、私が示す地どこだか分かんないけど、とにかく旅立てって言われた。私が示す地へ行きなさいと神様は道を示された。このこともやっぱりその時のアブラハムの思い、人間の思いや考えとは全く違うものであったと思います。また他にはどんな出来事が思い浮かびますか。例えば新約聖書にもたくさんありますね。例えば夜通し船に乗って一晩中漁をしていた漁師たちが、その晩は全く収穫がなかった、一匹も魚が取れなかった、そういう場面がありましたね。漁師たちは魚一匹取れずに疲れ果てて、きっと大いに落ち込んで、今日の収穫はゼロだったとがっかりして、網を洗って後片付けをしている。にもかかわらず、そこに現れたイエス様が彼らにかけた言葉は何だったでしょう。それは、沖へ出て行って網を下ろして漁をしてみなさいというものでした。その他にも聖書を読むときに、神様の言葉、神様の示す道は人間の思いや人間の考えとは全く違うような、それどころかとても無理と感じたり、かえってそれは酷と思えるような、つぶやきたくなるような、疑いたくなるような、なんでですかって訴えたくなるような、そういう時だってあるのではないでしょうか。そしてそれは私たち一人一人のこの人生という旅路においても同じだと思いますね。ここに集われている皆さん、私たちも一人一人きっとそれぞれにそのような経験を、体験をこれまでしてきたのではないでしょうか。その時、人間の側の応答はどうでしょうか。そこで私たちは自分の考えとは違うその神様の道に疑いを抱くでしょうか。それはとても無理だとつぶやくでしょうか。それは自分の願い通りではないからとその場にとどまり続けて、歩みを止めてしまって神様に背を向けてしまうでしょうか。それとも、今はわからないけれどもその先の祝福を信じて、そしてまた自分に与えられている使命、役割を握りしめて前へ一歩を踏み出すことができるでしょうか。神様から道を示されるとき、目の前が真っ暗に思えるとき、その道が酷だと思えるとき、なんでこんなことがと疑いたくなるとき、そこで私たちは今一度その都度確認して深く覚えたいと思うんです。私たちの神様は全知全能のお方であるということ。神様は私たちを深く愛してやまず、私たちをいたずらに苦しめたり重荷を負わせたりすることが決して神様の御心ではないんだということ、私たちは絶えずそのことを信じているでしょうか。そしてまた、ただ神様には神様の深いご計画があるんだということ、私たちはそれを信じて、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと、主の言葉を信じて一歩踏み出すことが求められているのではないでしょうか。それが神様が私たちにいつも求めておられる信仰なんですよね。皆さん、これはとても難しいことだと思います。 私たち人間は自分自身が優先してしまいやすいと思います。自分自身の思いにとらわれしてしまいやすいと思います。自分自身の感情とか思いが自分の心を大きく占めてしまいやすい。そうすると人は誰でも下向いて後ろ向きになって現状維持で満足してしまうんじゃないでしょうか。そしてそれにとどまらなくなって、さらには人と自分を比べ始めてしまったり、自分の現状に今度はマイナス評価を始めてしまったりしてしまうのではないでしょうか。そうやって歩みを止めてしまって、そこでつぶやき出してしまって、疑ってその場にただうずくまったままでいることもあるのではないでしょうか。私たちがそこで何とか信仰を働かせて神様に目を注ぐときに、私たちは初めて自分の思いを超えることができるんです。本当の自分、つまり神様にある自分を知ることができるのではないでしょうか。神様が私の人生に、神様が私の思いにどんなに大きなことをしてくださったか、神様はこれからどんなに素晴らしいことをしてくださろうとしているのか、私たちはそこに目を向けて、そこに目を注いで歩んでいきたいと思うんですね。その信仰を働かせて一歩踏み出すとき、そこには何が待ってるでしょう。アブラハムも、そして漁師たちも、そして多くの人々が神様の道に、神様信じて一歩踏み出したときに、その道の先にある豊かな祝福に預かったのではないでしょうか。そしてそれこそが私たち自身もこれまで体験してきた神様からいただいた大きな財産ではないでしょうか。皆さん、大きな山を目の前にして立った時に、いつまでもこんな山登れないからと、その麓に立ったままではこの山の向こう側には何があるんだろうっていくら想像してみてもそれは分からないんです。いつまでも分かんないんです。やっぱりその山に一歩一歩、たとえ小さな一歩でも半歩でも前進しながら登っていかなければ、その山の向こう側は見えてこないんですよね。私たちは神様の道に期待して、神様を信じて、いよいよ一歩一歩前進していきたいと思うんですね。神様はこの時すでに老人になっていたヨシュアに、あなたは年も取ったし、あなたの役割はもう終わったよとは言われなかったんです。神様はかえってヨシュアに、あなたは年を取った、それでもあなたにはまだ役割がある、使命があると言われたのでした。私は今でも8年ほど前になるでしょうか、がんの病で57歳で天に召された一人の姉妹の姿を思い出すんですね。その姉妹は4人のお子さん方がおられて、そのお子さん方がまだ小さかった時、いろんなことで悩んで落ち込んで学校に行きたくないと言ってる一人のお子さんに言われたそうですね。人間には生きてる限り使命があるんだよってその男の子に言ったそうです。人間には生きてる限り使命があるんだよって、そのエピソードを聞いた時に、私はその姉妹の姿に納得したんですね。まさにその姉妹自身が生きてる限り自分には使命があるんだと、大きな病を抱えて痛みがある体でもその使命を握りしめて、いつも前向きに歩んで、アワナクラブで子どもたちと一緒に、教会でお家や地域でもその使命を最後まで全うされた姿を私は今も思い出します。まさに最後の最後まで、召される直前までアワナクラブでは子どもたちをいつも膝に乗せて、そして神様信じて、神様に仕え続けて、神様と共に歩み続けられた方ではなかったでしょうか。また先日明先生と一緒にお見舞いに行って、本当に久しぶりに森兄弟にお会いしてくることができました。口から食事をすることができなくなっていて、ご自身も言っておられましたけれども、確かに手も足ももう随分細くなってしまっておられました。でも別れ際、森兄弟は明先生の手を片手に握りしめて、そして私の手ももう片方の手でしっかりと握りしめて、そして振り絞るように森兄弟祈られたんですね。私の人生こんなことになってしまって大きくつまずいたように思えるって、しかし今日両先生が来てくれた、私にはまだ使命がある、これからの新たな歩みを神様が導くままに歩んでいきたい、用いていただきたい、 そのように起き上がることのできない体で、でも力強く手を握りしめて祈られたその祈りを聞きながら、私は信仰に立ち続ける歩みを見せていただいたように思いました。さあ、この時約90歳100歳のヨシュア、まさに神様はヨシュアにも、あなたにはまだ占領すべき地がたくさん残ってる、あなたには生きている限り使命があるのだと声をかけられたのではないでしょうか。今日の箇所もう一度ご一緒に読んでみましょうか。もう一度ご一緒に読んでみましょう、はい、ヨシュアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。私は以前この箇所を読んだ時に、私自身にとっても大切な問いかけをされたように思ったんです。神様はヨシュアに、あなたにはまだ占領すべき地がたくさん残っていると言われました。この神様の語りかけを自分自身への語りかけとするならば、このヨシュアにとってのまだ残っている占領すべき地とは、私自身にとっては何だろうか。私はこれからどの地を占領すべく前進していかなければならないのだろうか。そのように私自身神様から問いかけられたように思ったんです。いかがでしょうか。私たちの身の回りにあるものを見てみると、作られたものには全て役割使命があるんですよね。この講壇には講壇の使命があります。椅子には椅子の使命があります。テーブルにはテーブルの、ピアノにはピアノの使命が、作られた目的、果たすべき役割使命があるんです。そのものが存在する限り、そのものには与えられた使命が、果たすべき役割が最後まであるんですよね。とすると、私たち人間はどうでしょうか。私たちは誰一人として偶然ここに存在しているわけではないんです。全ての人が神様に目的を持って作られた、ただ一人の、その人ならではの大切な大切な存在です。作られたからにはやはり必ず目的があって、その人その人に与えられた役割、果たすべき使命があるのではないでしょうか。年を重ねて老人になっていたヨシュアに、なお神様は言われました。あなたにはまだ占領すべき地がたくさん残ってる。さあ、私たちはどうでしょう。私たち自分自身にとって、まだたくさん残ってる占領すべき地とは何でしょうか。私たちに与えられている、皆さんに与えられている役割、果たすべき使命は何でしょうか。もしかしたらそれは占領すべき地に出て行って誰かにイエス様を伝えることかもしれませんね。またもしかしたらそれは自分にできる奉仕を小さくてもすることかもしれませんね。何もできなくても誰かのために祈ることかもしれません。誰かに電話をして、誰かに手紙を書いて励ますことかもしれません。他にも様々なことが当てはまるでしょう。皆さんは神様の、あなたにはまだ果たすべき使命がある、この言葉にどのように感じるでしょうか。神様は皆さんにどんな信仰の一歩を今日ここから歩み出すことを求めておられるでしょうか。その声を聞いて皆さんはどのように一歩を踏み出すことができるでしょうか。参考までに、人間の生きる目的は何ですかという問いに対して、よく開かれる聖書の箇所3箇所紹介しましょうか。まずは引用箇所の丸1番第2テモテ4章2節を読んでみましょう。人間の生きる目的は、まず引用箇所の1番第2テモテ4章2節。ちなみにこの箇所は私が牧師になろうって決心した箇所でもあるんですけれども、じゃあ読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら、責め戒めまた進めなさい。私はかつて19歳の時にこの箇所を自分自身に神様が与えてくださっている使命であると受け止めて、時が良くても悪くてもどんな時も多くの人々に御言葉を述べ伝えていこうって決心しました。昨年アビー姉妹とリディア姉妹は他でもない、ただ神様の御言葉を述べ伝えるべく、本当に多くの犠牲を払いながら高校卒業してすぐこの日本に来てくださって、そして98回もの英会話クラスを2ヶ月で行ってくださったのではないでしょうか。昨日彼女たちを慕って再び多くの子どもたちが集まってきてくれた光景を見て、神様からの使命に 忠実に歩むことの大切さと素晴らしさを改めて見せていただいたように思いました。皆さん、あなたには使命がある。誰かにイエス様を伝えていくこと、それがあなたにとってまだたくさん残っている占領すべき地、それが私たちの使命であるかもしれませんね。引用箇所の丸2番として、第一ペテロ4章10節もご一緒に読んでみましょうか。第一ペテロ4章10節も読んでみましょう。はい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。ここにはそれぞれがと書いていますね。ある人にはって書いてないんです。それぞれがと書かれている通り、神様からの恵みとしてそれぞれに、一人も残らず、すべての人に、人と比較する必要はない、それぞれの賜物が与えられているんです。その賜物をあなたは良い管理者として用いていくことができますか？使えていくことはできますか？いかがでしょうか？あなたには使命があるんです。引用箇所の丸3番、有名な箇所ですが、第一コリント10章31節もご一緒に読んでみましょう。第一コリント10章31節も読んでみましょう。はい。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。私には伝道なんてとてもできない、できる奉仕もない、賜物なんてないと思える。いいえ、私たちは食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神様の栄光を表すためにする。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝して歩むときに、私たちはそのありふれた当たり前のように過ぎていく生活のすべてを通して、神様の栄光を表していくことができるのではないでしょうか。あなたには使命がある。あなたには生きてる限り役割がある。さあ、いかがでしょうか。神様は私たちにどのように声をかけてくださっているでしょうか。神様は私たちをどのような歩みへと招き導いてくださっているでしょうか。私たちの使命は何でしょうか。神様は私たちに、あなたは大切な一人、いなくてはならない存在、あなたにはあなたの使命がある、だからその歩みを止めないで、振り返らないで、まずは私と一緒に前に向かって一歩を踏み出していこうと、今日も、そしてこれからも、私たち一人一人の背中を押し続けてくださっているのではないでしょうか。先週の前半に行ってきた、いつもシオン錦秋湖で行われる牧師会では、毎年礼拝の時間もあるんですね。集まってる人みんな牧師なので、あんなに大勢の牧師たちを前にメッセージを語るっていうのはどんなに緊張するだろうかと、私はまだその役割当たってないんですが、想像するだけでお腹が痛くなる気がするんですね。まあ、今年は若い牧師先生が御言葉を分かち合ってくださいました。どんな箇所から御言葉を分かち合ってくださったかというと、その場面はここにステンドグラスにもあるバビロン捕囚の後の出来事でした。イスラエルのエルサレムの人々がバビロンという国に攻め込まれて、人々がみんなバビロンの外国に連れて行かれてしまいました。そんな捕囚されたイスラエルの人々はいつまでもバビロンにいたかっていうと、70年という神様の予言の通り、なんと外国のペルシャの王様が帰っていいよ、そしてエルサレムの崩壊してしまった神殿を建て直すということを許すだけじゃなくて支援までしてくれた、そんな出来事が旧約聖書には書き留められています。そこでペルシャの王様クロスから使わされたのがゼルバベルという人物でした。ゼルバベルは帰って早々その神殿の再建に着手したかというと、20年間も何にもすることができなかったんです。ゼルバベルは20年間何もできなかった。落ち込んだかもしれない、自分にはこの役目到底無理だと思ったかもしれない、自分の使命が揺らいでいたかもしれない。しかしそんなゼルバベルに神様は預言者を通して何度も語りかけるんです。預言者ハガイを通して言われました。引用箇所の丸4番、ハガイ書の2章23節、ハガイ書のこれ一番最後の言葉なんですけども、2章23節ご一緒に読んでみましょう。はい。その日、万軍の主の御告げ、
シェアルティエルの子、私のしもべゼルバベルよ、私はあなたを選び取る主の蜜毛、私はあなたを人形のようにする、私があなたを選んだからだ、万軍の主の蜜毛。そうなんです。彼は自分の力で頑張らなければならなかったんでしょうか。いえ、神様が選び取ってくださったんです。全知全能の神様が彼を選んでくれたんです。神様ご自身が彼を人形のようにする、ハンコとして用いてくださると言うんです。ハンコには力がありますね。ハンコには力がありますが、ハンコそのものに力があるわけではないですよね。それが何万円もするような高級なハンコであろうと、100円ショップで売っているハンコであろうと、それを誰が持ってるかが大切なのではないでしょうか。皆さん、全知全能の神様が選んでくださって、神様のハンコとして用いていただける、これはまさに無敵ですね。ですから私たちも選ばれたものとして、ただ神様に用いていただきたいと思うんです。さらに神様はゼルバベルに預言者ゼカリアを通しても語りかけられました。引用箇所の丸5番、ゼカリア書の4章6節もご一緒に読んでみましょう。4章6節もご一緒に読んでみましょう、はい、すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。皆さん、ゼルバベルはこの後大いに用いられていきました。ヨシュアもあの神様の語りかけの後ますます大いに用いられていきました。それはまさにこの箇所にあるように、自分の権力によらず、自分の能力によらず、ただ神様の霊によって力を得て従ったからではなかったでしょうか。私たちの神様は万軍の主と呼ばれるお方です。さあ、今日は神様から私たち一人一人にも与えられている神様からの使命についてご一緒に確認をしました。アウトラインをもう一度確認しましょうか。人間の思いと神様のご計画は違うことが多くあります。しかしそこで神様を信じて一歩踏み出すときに、神様の祝福が用意されているということを私たちはいよいよ信じて、今年度も振り返らず前へ進んでいきたいと思います。そしてあなたには使命がある。私たち一人一人にも生きている限り神様からの使命がある。私たちも神様から選び取られているということを覚えながら、神様のハンコとして、神様の霊によって、神様ご自身の力によって、万軍の主と共に今年度の続く歩みへと、今日またここから一歩踏み出してまいりたいと思います。それでは最後にもう一度今日の箇所、ヨシュア記13章1節読んでお祈りしましょう。13章1節もう一度ご一緒にお読みしましょう、はい、ヨシュアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らし、神様から自分自身に向けられている語りかけに耳を傾けてみましょう。いかがでしょうか。すでに年を重ねて老人になったヨシュアに、あなたにはまだ占領すべき地がたくさん残ってると声をかけられた神様は、私たち一人一人にも同じように声をかけてくださっているのではないでしょうか。もしかしたら私たちの日々の歩みにも、神様の示される道は自分の思いとは全然違くて、それはかえって苦しいような、
かえって酷と思えるような、なんでですかとつぶやきたくなるような、そのような道であるかもしれません。しかし聖書に登場する多くの信仰者がそうであったように、また私たち自身がこれまでの人生で体験してきたごとくに、私たちの思いよりも神様のご計画の方がはるかに勝っています。私たち人間の限られた計画よりも神様のご計画は確かに祝福につながっています。その神様の呼びかけに、神様の招きに、あなたには使命がある、この召しに私たちはどのように応えていくことができるでしょうか。いかがでしょうか。私は自分自身が自分の主になってしまいやすくて、自分の使命を果たすことなんてとても考えられなくて、ただ毎日をなんとなく過ごし、それどころかちょっとつぶやいてしまったり、人と自分を比べて落ち込んでしまったり、さばいてしまったり、そのようなことに心とらわれやすいものかもしれませんけれども、今日神様の語りかけに耳を傾け応答できるならば、なんという幸いでしょうか。神様は今日私たち一人一人に、あなたにはまだ占領すべき地がたくさん残っていると語りかけておられます。皆さんの使命を果たしてまいりましょう。果たすとき、決して権力によらず、能力によらず、私の霊によってと招かれる神様に従ってまいりましょう。私たちは小さな小さなハンコかもしれません。安物のちょっと欠けたようなハンコかもしれません。でも神様がそれを用いてくださるならば、それは大きな力を発揮することができます。自分自身を神様に明け渡しましょう。両手で握りしめているものを今神様に明け渡しましょう。神様にこの身を捧げ、神様のために用いられたいと今日告白できるならば、なんという幸いでしょうか。お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人を目的を持って大切に大切に作ってくださいました。そして私たち一人一人を、なんと世界のもといの置かれる前から、遠い昔から私たち一人一人を選んでくださっていて、今日この場に導いてくださいました。神様、あなたの選びはなんと不思議で、なんと驚くべき選びでしょうか。あなたによって生かされてます。あなたによって今ここに集っています。あなたによって 私は一週間をそれぞれの場所で過ごしています。神様、あなたはそこで私をどのように用いてくださるのでしょうか。私には力がないので何もできませんが、あなたが用いてくださるならば何でもできると今告白します。神様、あなたから与えられている使命がよく分かりますように、そしてその使命に忠実であることができますように。惑わされやすい私たちの信仰ですけれども、今あなたの語りかけを聞き、そしてあなたに従うことを決断して告白します。どうぞ神様、用いてください。今日集われたお一人お一人、今日から始まる一週間を祝福し、あなたの器としてそれぞれの場所で豊かにお持ちくださいますようにお願いいたします。そのありふれた毎日の一つ一つのことから、ただあなたの栄光が表されて、そこに神の国が来ますように、どうぞお導きください。このお祈りを集われたお一人お一人の祈りに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。